はい、ご意見ありがとうございます。はい、次、
はい、
はい、そちらの前のですね、はい、そうですね、あ、はい、松井さんですね、松井大の方
入ってます。
座って言ってもいいですか。座って発言してもいいですか。
はい、どうぞ。
ですね、私の質問はですね、1号議案、事務局から送っていただいた1号議案に関してのみに絞ります。まず最初に1、全てにおいて基本となる数字が一切ないということですね。1ページまたはゼロのベースがあって増減の推移が把握できない、これは皆さんおっしゃってることなんで、池上事務局長が、数字を先ほど棒読みされました。あれで理解できた方はすごいですね。その後、2、これも数字を言われたんでね、もう削除します。3ページ3番ですね、この議案書の2ページ掛け金総額の1はいくらなのか示されていないので、本当にこの比率が不明になってしまうということです。4番、失礼、5番、4ページの損害率計算を事故が起きた時点で備金を立てて損害率を見、損害率を見るアンド計算方式から実際に払った時点で損害率に反映させるリターン方式に計算を変える場合にですね、事故が起きた時点で備金を計上すると掛け金が上がる計算が出てくると、その後修理完了後に実際のお金を支払った場合、この契約が備金計算と実支払いの間に契約更新された場合ですね、その間に契約の更新があった組合員に対しては両方に損害率が計上されてしまうんですね。ダブルカウントっていうやつですが、すると、これは実際その計算率が反映されてしまってるのかされていないのか、その場合事務局は説明しないといけないと思うんです。それから6番、脱退率、まあ 25% 以内、これは川添さんがおっしゃったんで私はもう言いません。7番、6ページの頻度率、8ページの販売実績も3万円の頻度率が上がるのは経営が苦しい営業関係の環境の中でですね、少しでも面積負担を考えるのには当然のことなんです。これも日割り同様どのような資産のもとに導入したのか、単に JD 共済から組合を取ろうとしたのか、これはいろいろ作られた方がおられるんで聞いてみたいよ。先ほど池上さんが言った面積3万の各案をするにあたり、なんだかんだで、数字を出されてるのが6、9ページなんですね。ところが各3万円の各案をするときに何の条件もなしで各案してしまったと、事故率の悪い組合員にも3万円、全く事故を起こしてない組合員にも面積3万円で売ってしまったと、これの責任はどこにあるんですか。それをまず言ってない。それからですね、9ページ、あ、9ページじゃない、10、あ、9ページですね、9ページは言ったんですね、ごめんなさい、すいません。あんまり多いんでね、ちょっとわからない。
11ページ、
ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。6ページ、これ3つ、面積3万、5万、20万と数字を出して終わってても構わない、私の意見や。山城さん事務局じゃない、一号議案や。支払い金をベースにしてグラフを作ってないんやね。これは度数でやってる、ポイント制でやってるわけで、すると実際に支払われた金額がわからない、ポイントだけでやってるから実際に出ていった金額のグラフがないわけです。 するとね、誤解を招いてしまう。そうは思いませんか、事務局。その返事を先にしてください。
はい、事務局答えてください。まずちょっと返答は前後しますが、満期公開の時のダブルカウントっていう内容があったと思うんですけれども、実際に満期公開する際にその損害率がダブルでカウントされることはもちろんないです。ただ前回、6月に決めていただいて、この1月から実施に移っている、実際これからの満期公開を出すにあたってですね、実際に払われた金額のみで計算をするという内容にあたりましては、これについても実際に組み込まれていた利金というものが前後した場合には、もちろん、組合の方に正式に正確に、当たる、もちろんダブルがないようにという仕組み作りをしておりますので、まずはこのダブルカウントというものはないと。
それは今年になってされたわけでしょ。だったら今まではそれも全くなかったと。計算方式をそこで変えてるわけですからね。そしたらそれの説明をしていただきたいということです。これをなんで私が言うかというと、去年になって、去年の後半期にですね、全代表ナグチュアルに入ったということが聞こえてきたわけですね。その時に他の損保が入れたのか、 JD が入れたのか、全代表が入れたのか、私には分からない。だから事務局に電話してアグチュアル入ったという話が出てるけども、誰が入れたんやと確認したところ、池上さんがうちやという答え言われたと思うんです。そうですよね。全代表がアグチュアルを入れたと、損保が入れたと、その答えは全く違ってくるんですね。結果が違うわけですよ。要は再保険率が変わってくるわけですからね。経費がまたまた出ていくわけですよ。その再保険を受けてる損保会社がアクチュアリを入れたのであればね、再保険料上がってしまうんですよ。そうでしょう。
今明確に答えができるのは、数理計算を監査のように外部が入れてきたという、そういう理屈ではないです。今実際にその自己関係、本当にこの掛け金の根拠がどうなのかというものを、算出するために理事会として、そのアクチュアリを要請したと。今実際にその今説明をさせていただいた中でですね、掛け金がどうだというのは根拠を持って示さなきゃいけない。仮に、これをこの皆さんで審議いただいたことは、さらに行政庁に行った場合には何の根拠かというものが必要ですから、そのために自分自身で入れたということが事実です。
だからね、私これをなんで今出してきたっていうと、池上さん、俺絶対守るよとは言っただろう。これは俺が攻撃材料にしてるんじゃないんや。今日になるまで、さっきアクチャリの話が出たのは池上さんあなたからなんや。だけどね、この数理計算をするにあたって全代表は公平な数字を出してるんだっていうアピールはね、事務局も理事会もこの臨時総代会の前に出さないといけないことや。それをしないからいろんな疑いがかかっていくわけや。そうだろ。この保険料の話にしてもそうなんや。これ24項目、この1号機案だけで24項目の確認事項を俺は作ってきとるな。それは全代表っていう組織の存続や。その存続以外に何の目的もない。事務局を潰すつもりもないし、理事会に責任を取らせるつもりもないんや。要は全代表の全組合を守るには、今事務局がやろうとしてることは間違いやっていう証明をこの場でするためや。川添さんがおっしゃってるのも当たり前のこと、他の総裁がおっしゃってることも当たり前のことなんだよ。それに対して議長なんかちゃちゃを入れてるわけじゃない。ちゃちゃを入れてるのは山城専務理事なんだよ。こそこそこそこそ言葉遣いを使ってるけども、
個人攻撃
は。ああ、分かった、ごめんなさいね。
委員長、どういうの守るんですか。
ってやったら5分だったら5分だったら3分だったら、
はい、私その説明は、まあ、必要あの不要なことでしたら控えますけども、
うん、控えて
必要と思ってやっています。それと何とかやろうっていう言葉遣い
が壮大がな、喋ってる時にそこのひな壇でポソポソポソポソ喋るのはまずやめてくれ。
松井さん静かにしてください。そうですね、今言われたように、大きな声とか暴言はできるだけ下げやめてください。
委員長しっかりやってよ、はい、ちゃんと言ったんでしょ、あんた
言ってます。はい、それでは次の質問に移りたいと思います。
ちょっと待って、まだ残っとる。
確認はよろしいですか。
うん、構わないよ。
いいですか、すいません、簡単に。アクチュアリーの件は、その今あったように、そのなんか外部から何か監査みたいに入ったものじゃないけど、その通りなのと、うん、あと商品プラン、今回こう示している数字の計算、これを過去の統計に基づいてやるんですが、非常に専門性が高くてですね、要は職員でできるっていうレベルでないのと、職員仮にやったところで行政庁に対しては客観的なものが必要ですので、専門家にそれを頼んで裏付けをしたものを初めて皆さんに今提案提起しているという、その事情だけご説明します。
だからね、私が言ってるのは、は
い、ご静粛に次の質問に移りたいと思います。いや、
ちょっと待って、途中だもん。
久保総代、
3分とか5分のルート感だったら別にやってや。